イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。アーメン。皆さん、おはようございます。ただいまから10月4日の聖日礼拝を主にお捧げしていきたいと思います。はじめに聖歌480番を賛美しますので、一度お立ちください。 と使徒信条をご一緒にお捧げしたいと思います。主の祈り。天にあします、我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。続いて使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリオより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を任座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。まして聖書購読をいたします。今朝の聖書購読の箇所はイザヤ53章の1節から12節までです。イザヤ書53章の1節から12節までです。愛者が奇数節をお読みしますので、皆さんで偶数節をお願いいたします。イザヤ書53章。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。
彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の力で根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちがしたいような見栄えもない。
彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。
まことに彼は私たちの病を、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたものだと。
しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
私たちは皆羊のように捕まり、各々の自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。
痛めと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、 生きる者の血から断たれたこと。
彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。
しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を誰かのための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心によって、成し遂げられる。
彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。
それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は長者たちを分取り者として渡し取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。
それでは一言お祈りさせていただきます。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心より賛美申し上げます。今朝も梶山先生はじめ、愛する兄弟姉妹とともに、あなたの御前に誠実礼拝をお捧げすることのできる恵みを心から感謝申し上げます。すぐる一週間もあなたはいつも共にいてくださって、慰め励まし導いてくださったことを本当にありがとうございます。今日から始まる新しい一週間も、どうぞあなたの大いなる御手によって守り導いてくださいますようにお願いいたします。語られる梶山先生を豊かに精霊で満たしてくださって、そのご奉仕を祝福してくださいますようお願いいたします。お集いになられたお一人お一人の心に迫ってくださって、新しい一週間の糧をお与えくださいますように、また今朝集うことのできない兄弟姉妹をどうぞ覚えてくださって、この新しい一週間をお守りくださいますようお願い申し上げます。これからのひとときをすべてあなたの御手に委ね、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは聖歌161番をご一緒に賛美したいと思います。聖歌の161番を賛美します。
No.
小聖句をご一緒に2回朗読したいと思います。はい、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。創世記12章2節。はい、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。創世記12章2節。
聖書の箇所に入らせていただきます。
今朝の聖書の箇所は創世記11章の27から32節、続いて12章の1節から7節までとなっています。創世記11章の27節から32節、12章の1節から7節までです。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子アブラムと、ハランの子で自分の孫のロトと、息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来て、そこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。12章。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者 私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。今日はこの箇所から、あなたの名は祝福となると題してメッセージをお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今日はこのように皆様と共に主を礼拝できる恵みを心から感謝しています。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私は愛し、私のためにご自身を捨てになられた神の御子イエス様、今日もまたの十字架の大いなるご愛と、またその計り知れない救いの恵みの尊さを覚えて、心から皆をあがめ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられて、豊かな導きと助けを与えてくださっています恵みを覚えて、心から皆を褒めたたえ賛美いたします。先週も一週間変わらないご愛と憐れみの御手を持って、この者の歩みを守り支え導いてくださり、またこの朝もこのように私たち一人一人をあなたの御前に招いてくださいました恵みを覚えて、心から感謝をいたします。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から命生ける水の川が流れているようになると、今日も私のところに来なさいと招いてくださった恵みを感謝します。今日も開かれる御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を聞かせていただきたいと願っています。今日もどうか御言葉を通して、あなたご自身の御声を聞かせてくださり、私たち一人一人の信仰を励まし強め導いてください。そして今日から始まる新しい週間、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しながら歩むことができますように。また神を愛し、隣人を愛し、自分自身を正しく愛して、神の国の喜びを広げる喜びの器として、私たち一人一人が歩むことができますように、私たち一人一人を励まし強め導いてください。今日も語る者を清めて、あなたの恵みの通り行く方として用いてくださいますように、心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。有名な聖書クイズの中に、こんなクイズ、こんな謎謎があります。聖書の中に登場する人の中で入れ歯をした人は誰でしょう。聖書の中に登場する人の中で、聖書の中に出てくる人の中で入れ歯をした人、答えはアブラハムです。今日の聖書の中に出てくる人物です。なぜならアブラハム、ラとムの間に歯を入れると、アブラハムは以前はアブラムという名前でしたけれども、もともとアブラムという名前でしたけれども、ラとムの間に歯を入れてアブラハムという名前になったからです。入れ歯をしたのではなくて、歯という字を 名前に入れたとそういう謎謎です。アブラハムは神様がとても大きな祝福をいただいて、そして世界中の人々に祝福を与える祝福の器となった人ですけれども、今日私たち一人一人にも素晴らしい祝福を与えてくださる神様の恵みに心を向けながら、御言葉を通して神様の御声を共にお聞きしていきたいと思います。今日も最初に聖書のスライドの絵を見て、大まかな内容を確認してから御言葉の学びに入らせていただきたいと思います。
アブラハムが神様を心から信じる人でした。家族や親戚と一緒にカランというところに住んでいました。カランの人たちは本当の神様を信じないで、月を神様だと思って拝んでいました。けれどもアブラハムは本当の神様を信じ礼拝していたのです。ある日神様がアブラハムにおっしゃいました。あなたはカランを離れて私が導く場所へと行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福します。あなたの子供たちや孫たちがどんどん増えて幸せになるでしょう。アブラハムはこの時75歳のおじいさんでした。年を取ってから住み慣れた場所を離れ遠いところに引っ越すのは大変です。しかも神様が導いてくださる場所がどんなところなのか全く分かりませんでした。けれどもアブラハムはこう答えしました。神様、あなたがおっしゃる通りこの町を出てあなたが導いてくださる場所に行きます。神様は必ず守ってくださるから大丈夫だ。アブラハムはそう信じたのです。引っ越しの日が来ました。奥さんのサラと親戚のルトも一緒です。めいめい、もうもう、アブラハムが飼っていたたくさんの羊や牛も連れて出発です。どこまで行くのか、何日かかるのか、誰にも分かりません。夜になるとみんなでテントを張って眠りました。神様はきっと素晴らしい場所に連れて行ってくださるはずだ。アブラハムはそう信じて楽しみにしながら毎日毎日歩きました。何日歩いたことでしょう。ある日神様がおっしゃいました。さあ、ここがあなたたちが住む場所です。そこはカナンという場所でした。ついに到着したのです。なんて美しいところだろう。アブラハムは嬉しくて胸がいっぱいになりました。神様はアブラハムにおっしゃいました。あなたは私の言う通りにしました。だからあなたの子孫にこの場所をあげましょう。あなたの子供とその家族はどんどんどんどん増えていきます。この時アブラハムには子供がいませんでしたが、アブラハムは神様の約束を信じました。神様、ありがとうございます。アブラハムが大きな石を集めて神様を礼拝する祭壇を作り、心からの感謝を捧げしました。今日はこの聖書の御言葉をご一緒にお読みしてみたいと思います。3、はい。
私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。創世記12章2節。
アブラハムは神様のお約束を信じ、神様にお従いして素晴らしい祝福をいただくことができました。神様は神様を信じて従う人々に 豊かな豊かな祝福を与えてくださいます。神様は今も私たち一人一人のことを愛し、私たち一人一人を豊かに祝福したいと願っておられます。私たちもこのアブラハムのように神様を信じ、神様の御言葉にお従いして生きる人になりましょう。
このアブラハムという人は神様から素晴らしい祝福をいただいて、イスラエル民族の先祖となった人で、後に信仰の父、また神の友、神様の友達と人々から呼ばれ尊敬されています。また彼はイスラエル民族の先祖であるだけではなく、イスラム教を信じているアラブ人の先祖でもあって、イスラム教徒の人々からも尊敬されています。そして私たちクリスチャンもこのアブラハムの信仰を通して多くの祝福と恵みをいただいているのです。彼の生まれ故郷はカルデアのウルという町でした。少し地図で確認してみたいと思いますけれども、
右下にウルというちっちゃい字があります。これはチグリス・ユーフラテス川という川に挟まれた地域で、さあメソポタミア文明というのをきっと学校で習われたと思うんですけれども、その古代文明が栄えた地域です。そして、そのウルからアブラハムは神様の導きで、まあ左下セケムって書いてありますけど、あそこがカナンの地なんですけど、その地を目指して家族と共に旅をしたんですけども、途中カランという町、これ新しい聖書でハランとなってますけども、この町でちょっと途中下車をしてしまって、ここで留まってしまって、この町に住み着いてしまって、そして旅を途中でやめてしまったんですけれども、お父さんの寺がなくなったと、もう一度神様がアブラハムに声をかけてくださって、そしてアブラハムはもう一度神様に従ってセケム、このカナンの地を目指して旅をし、そこにたどり着いたというのが今日の聖書の大まかな流れです。少し脱線するかもしれないですけれども、アブラハムというのは紀元前2000年、今から4000年ほど前に生まれた方なんですけれども、このメソポタミア文明というのはさらにそれよりも古い歴史があるようで、このウルの町のところには紀元前5000年ほど、今から7000年ほど前に人々が住み始め、紀元前4000年ほどに農業が始まり、そして紀元前3500年頃には文字が発明され、ハムラビ法典という法律が整備され、商売や刑罰、刑法、さまざまな法律が整備されて、メソポタミア文明という文明が築かれ、そして大きな町が建てられていったそうです。そして紀元前3000年ほどに、アブラハムが生まれて1000年前なんですけれども、この地域でジグラットと呼ばれる大きな巨大な塔が建てられるようになりまして、その塔の一番上には祭壇、神殿が築かれまして、要は偶像の神々に、月の神々であるとか太陽の神々に生贄が捧げられる、そういったエジプトでいうピラミッドのような巨大な建物が建てられるようになったんですけれども、聖書の創世記11章の初めに出てきますバベルの塔は、そのジグラット、巨大な塔、そのジグラットの一つであったのではないかと言われています。そしてそのジグラットの巨大な塔の遺跡が、今でもこの地域で、見られて残っているそうです。はい、そしてウルという町は、その巨大な、大きな文明が栄えた地域であったということを一つ心に留めておくと、聖書もまた分かりやすくなるのではないかなと、そういうふうに思います。
カルデア人の、カルデア人のウル、それは現在のイランの国の南東部にあった土地です。 そして、その町の人々は当時、夜空に輝く月を神として崇め礼拝していたということが分かっています。アブラハムが生きた時代、それはあの有名なノアの大洪水の後の時代でした。ノアの時代、本当に罪深い生活をしていた人類が大洪水によって滅ぼされ、ノアとその家族だけが助け出され生き残りました。そしてそのノアの3人の息子、セム、ハム、ヤペテ、その長男であるセムから数えて10代目の子孫がこのアブラハムであったのです。10代目ですから、あの大洪水の出来事はそれほど大昔の話ではありません。まだ人々の記憶に新しい、ご先祖様から口伝えに聞くことができる出来事であったと思います。けれどもこの当時の人々はノアが信じていた天地創造の神ではなく月を神として崇めていました。それは自分たちのことを怒って滅ぼすような恐ろしい神よりも、何も言わない神、何をしてもどんな悪いことをしても怒らない、ノーと言わない神、そんな神の方が人々にとって都合が良かったからなのかもしれません。また中東では太陽の光は熱すぎるので、夜人々を優しい光で包み込む月が愛され、月が幸せをもたらす神として信仰されていたのであろうとも言われています。けれどもその月を崇める偶像礼拝はとても不道徳な汚れた行いに結びついていました。夜その月の光の下で男と女が欲望の赴くままに淫らな行いをするということが当然のように行われていたのです。それがこのウルという町の当時の姿でした。そしてアブラハムが生まれ育った家もその当時の他の人々の家と同じように、この月を神として信じ礼拝をしていた家であったようです。旧約聖書のヨシア記にこんな御言葉があるからです。ヨシアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。ヨシア記24節章2節の御言葉ですけれども、アブラハムの父テラは他の神々に仕えていたと書かれています。つまりアブラハムの父のテラは偶像礼拝者であった。そしてその息子であるアブラハムもその月を崇める偶像礼拝の家で生まれ育っていたのです。けれどもそんな環境の中で育ったアブラハムの心の中に疑問が芽生えてきました。皆は月が神様だと言って信じているけれども、それは本当だろうか。月にお祈りをしても何の答えもないではないか。それに空には月だけではなく太陽も星もある。それだけではなく山や川や海や動物、植物、この世界にあるものは皆美しく素晴らしい。この世界はどうしてできたのだろうか。もしかしたらこの世界を作られた神様が本当にいらっしゃるのではないだろうか。もしかしたら私たちが先祖から伝え聞いているあの大洪水、あの洪水を引き起こし、またそこからノアと彼の家族を救い出してくださった神こそが誠の神なのではないだろうか。聖書の中にアブラハムがそのように考えたとは書いてありませんけれども、おそらくアブラハムの心の中にそんな思いが芽生えてきたのではないかと思うのです。信仰についての三原則と言われている三つの言葉があります。一つ目の言葉は何も信じれないことは不幸であるという言葉です。二つ目の言葉は何でも信じてしまうことも不幸であるという言葉けれども、三つ目の言葉は信じるべきものを信じることは幸せであるという三つの原則です。 生きているのか生きていないのかわからない、そんな神ではなくて、天地万物を作り今も生けて生きて世界を治めておられる、そんな生ける誠の神を求める飢え渇きがこのアブラハムの心の中に与えられていったのです。今日ここにいらっしゃる皆様の中にもそんな飢え渇きが与えられて教会に導かれた方がいらっしゃるかもしれません。そんな渇きが与えられることは本当に素晴らしいことです。神は人に永遠を思う思いを与えられたという御言葉がありますけれども、私たちはその渇きを通して永遠に朽ちることのない宝を見出すことができるからです。そしてそんな飢え渇きを持ったアブラハムにある日ついに決定的な出来事が起こりました。それは天地を作られた神ご自身が彼に現れ、彼に御声をかけてくださるという出来事でした。創世記の12章にはアブラハムがウルからカランに移り、そしてそこに住んでいた時に神様の御声を聞いたという出来事が記されています。カランは新しい新改訳の第3番手はハラン、また旧約聖書でもハランと訳されていますけれども、それは彼が以前ウルに住んでいた時に神様に、アブラハムに現れてくださったということが、それ以前にウルに住んでいた時に神様がアブラハムに現れてくださっていたということが新約聖書の使徒の働きの中に記されています。使徒の働き7章にステパノという人々という人のメッセージが書かれているのですけれども、その使徒の働き7章の2節3節にこう記されています。そこでステパノは言った、兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカナンに住む以前にまだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。アブラハムはカランに住む前、つまりまだウルにいた時に、彼が探し求めていた天地創造の神に出会い、私があなたに示す地に行きなさいという御声を聞いたのです。彼はそこで神様に従って旅に出る決心をします。そして自分だけではなく自分の家族、お父さんの寺にも一緒に行こうと声をかけました。けれどもお父さんの寺はすぐに賛成することはなかったのではないかと思います。神が現れただってそれはただの夢ではないか、それに私たちは月の神を信じて月の神様のおかげでこれまで商売がうまくいってきたんじゃないか、そんなお前の夢か幻かわからないような話に付き合うことはできない。けれどもアブラハムも簡単には引き下がらなかったのだと思うのです。お父さんもご先祖様から聞いたあの大洪水の話を覚えているでしょう。人々が誠の神様を忘れ自分勝手で罪深い生活をしていたのを見て神様はお怒りになりました。私たちが今こんな生活をしているのを見て神様はお怒りになっているのではないでしょうか。もしかしたら弟のハランが若くして死んだのもそのせいであるかもしれない。いや、しかし逆に神様は私たちを目覚めさせるためにあえてハランを取られたのかもしれない。寺にはアブラハムとナホルとハランという3人の息子が与えられていました。けれどもそのうちの1人ハランは年若くして亡くなっていたのです。病死であったのか事故であったのか分かりません。けれども彼にとって息子に先立たれということは何よりも悲しく痛ましい出来事であったに違いありません。そしてそのこともこのお父さんの寺の決断に何らかの影響を与えたのではないかと思うのです。そして彼はついに 息子アブラハムの説得に応じて、その思い腰を上げてウルを離れ、カナンの地に向かう決心をしたのです。この創世記の11章の31節、テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロドと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデヤ人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いたと書かれています。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた、そのしかしはアブラハムの父テラの人生を決定的に決めてしまったしかしでした。彼らは神様に従いカナンの地を目指して旅立ったのですけれども、その途中このカランの町に寄り道をしてしまいました。カランはチグリス・ユーテラフツデス川の上流にある町で、カルディア地方ではウルの町に次ぐ大きな大都市であったそうです。またその町もウルと同じように月の神を崇める偶像礼拝の町であったそうです。テラはちょっとだけ休憩するためにその町に寄ったのだと思います。しかしそこがあまりにも立派で素晴らしい町であったので離れづらくなったのではないかと思います。ウルから長い旅を続けて疲れが溜まっていたのかもしれませんけれども、カランに着くとそこには食べ物も水も豊かにある、そして以前住んでいたウルと同じ雰囲気がする、そこで懐かしい気持ちになったのではないかと思います。そしてそのカランという町の名前はハランとも訳せる言葉ですけれども、ハランといえば彼の死んだ息子の名前と同じ名前でした。ですから自分の息子と同じ名前のその町に何とも言えない愛着を感じて、そこから離れづらくなってしまった、そう想像することもできるのではないかと思います。そしてテラはアブラハムと一緒に神に従いウルから旅立っているのですけれども、ついにそのカランの町に住み着いてしまい、そこで途中下車をしてしまったのです。このテラの途中下車という出来事、それは私たちの信仰の世界にも起こりうる出来事です。教会に導かれ洗礼を受けましたけれども、いつの間にか教会を休みがちになり、教会から離れ、そして自分の心の中で神様を信じているんだと言いながらも、次第に心が神様から離れ、この世のことでいっぱいになってしまい、信仰のこと、神様のこと、救いのことが分からなくなってしまう、そんな出来事が起こります。そしてそれはあの人のこと、この人のことではなく、私自身もそうなる可能性がないわけではないということをお互いに覚えながら、神様を見上げて歩まなければならないと思うのです。テラはどうして途中下車をしてしまったのでしょうか。テラとその息子のアブラハムとの違いを一つだけ挙げるならば、それは神様の御声を直接聞いていたか聞いていなかったという違いを挙げることができると思います。私たちが教会に来る理由にもいろんなきっかけ、いろんな理由があると思います。教会に、いい人がいる、優しくしてくれる人がいる、教会に行くとなんとなく厳かな清らかな気持ちになる、聖書のいいお話を聞くことができる、また親や家族や友達が教会に行っている、もちろん最初に教会に来るきっかけは何であってもいいわけですけれども、いつまでもそこにとどまっているのではなくて、そこで私たちが神様の御声を個人的に聞くということ、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、すべて疲れている人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、また私についてきなさい、 私に従ってきなさい。そんな神様の御声が聖書を通してこの私にもかけられているんだ。そのように神様の御声を個人的に聞いて神様にお答えしていくということ、もしそのことがないならば、私たちの信仰は何らかの拍子で簡単にこの世の流れに押し流されていってしまうのです。そしてテラと一緒に息子のアブラハムもそのカランにとどまってしまったわけですけれども、やがて月日が流れ、お父さんのテラが亡くなります。それはアブラハムにとってとても悲しい痛ましい出来事でした。けれどもそれはもう一度新しい出発をするチャンスになったのです。父を亡くす寂しい、その深い悲しみの中にあったアブラハムに神様はもう一度御声をかけてくださったからです。神様は一度裏切られたらもう二度とその人のことを信用しない、そんな心の狭いお方ではありません。一度神様の御声を聞いて従ったアブラハム、けれども途中で足踏みし、また後戻りし、父親と共にこの世の生活にどっぷりと使っていた、そんなアブラハムに神様はもう一度御声をかけて、彼を罪と滅びの町から神様の素晴らしい祝福の中へと引き上げ、導き召してくださいました。アブラハムは後に多くの人々から信仰の父と呼ばれるようになりましたけれども、神様が彼を選ばれたのは、彼が意志が強い、決断力がある、素晴らしい信仰者になる素質があったから、そのように聖書の中には書かれていません。そうではなく、意志も弱く何の取り柄もなく、神様に選んでいただけるような資格は何もない、そんなアブラハムがただ一方的な神様の恵みによって選ばれたのだと聖書は教えているのです。新明記の7章6節7節にこんな御言葉があります。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたをあがない出された。またイザヤ書51章1節にこうあります。義を追い求める者、死を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたこと。アブラハムが切り出された岩、それは偶像礼拝と罪に汚れきった町々、そして誠の神様に背いて神様の怒りの下にあった町々でした。けれどもそんな汚れと罪の中から神様は一方的な恵みを持って、ご愛を持ってアブラハムを選び召し、救い出してくださいました。私たちの救いもそれと全く同じです。聖歌の593番に、ああ恵みという賛美歌があります。罪に満てる世界、そこに住む呼び人に、命得よとイエスは血を流しませる。ああ恵み、計り知れぬ恵み、ああ恵み、我にさえ及べり。そこに住む呼び人にという言葉がありますけれども、 そこに自分の名前を入れてみると、さらにその賛美歌の意味がよくわかると思います。罪に満てる世界、そこに住む梶山健一に命得よとイエスは血潮を流します。ああ恵み、計り知れぬ恵み、ああ恵み、我にさえ及べり、ああ恵み、我にさえ及べり。神様に選ばれる価値のない、愛される資格のない罪の中にあったものが、選ばれ命を捨てるほどの愛で愛されているという感謝、また喜びを私たちがいつも忘れることなく歩んでいくこと、それが神様の御心であり神様の導きです。そして神様がアブラハムにウルを出て、私が示す地カナンの地に行きなさいと命じられましたけれども、神様は同じように私たちに罪と汚れと偶像礼拝の町を出て、私の示す地へ行きなさいと語りかけてくださっているのです。神様は私たちに示しておられる地、場所、私たちが向かうべきカナンの地、それはイエス様の十字架を通してのみたどり着くことのできる天の都、天の御国です。神様は私たちにその天の都を目指して歩めと語られています。また天の御国、また神の国はあなた方のただ中にある。その神の国とは飲食のことではなく、義と平和と聖霊による喜びですともあります。天国、神の国は私たちの心の中にも作られるのです。私たち自身が、私たち自身の心を神様に明け渡し、神様にお従いしていくときに、神様は私たちの心を罪から清め、聖霊による愛、喜び、平和で満ち溢れさせてくださいます。神様はそのような神の国の祝福を目指して歩みなさいと語られているのです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。私が示す地へ行きなさい。私たちは普段何を求め、何を目指して生きているのでしょうか、歩んでいるのでしょうか。私が示す地へ行きなさい。今日神様は私たち一人一人にもそのように語りかけてくださっているのです。神様が一方的な恵みにより、ただ愛を持って私たちを選び召し、私たちを天の御国に、また豊かな神の国の祝福へと招いてくださった、その恵みを覚えながら、今週も一週間共に主を見上げ、主にお従いしていく一日一日を歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。あなた方の切り出された岩を見よ。罪と汚れ、また偶像礼拝の中にあった私たち、またあなたに選ばれ愛される資格は何一つない私たちでしたけれども、そんな私たちを一方的な恵みにより、愛する一人子イエス・キリストの御前の死をもって贖い、許し清め、永遠にあなたご自身のものとしてくださいました恵みを覚えて、心から感謝をいたします。そして今日も私が示す地へ行きなさいと、私たち一人一人を天の御国へと、また神の国の豊かな祝福の中へと招き導いてくださっているあなたの憐れみに心から感謝をいたします。寺のようにあなたから心から離れ、この世のものに惹かれて信仰の歩みを止めてしまいやすい愚かな私たちですけれども、けれどもそんなものをも決して見捨てることなく、常に変わらない終わりと恵みを持って励まし導いてくださるあなたの恵みに心から感謝をいたします。今日から始まる新しい週間、私たちもあなたから与えられている祝福の約束をいつも覚えながら、あなたの 御言葉にお従いして生きるものとならしてください。また今週もどうか私たちの健康、働き、学び、また家族や職場のお一人お一人の上にもあなたの憐れみと恵みを与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として用いてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし感謝してイエス・キリストの尊い御名を通してお祈りします。アーメン。聖歌の322番、聖歌の322番を賛美しながら感謝の捧げ物を真の捧げしたいと思います。
私たちのこれからの1週間も主が守り支え導いてください。お願いいたします。世界中でコロナが流行して大変なことになっておりますけど、どうぞ神様憐れてください。また一人一人を守ってくださいますようにお願いいたします。今お捧げしたものも主がどうか豊かに用いてください。イエス様の御名によりお祈りいたします。
アーメン。
最後に正英聖歌の383番を賛美しますので、皆様どうぞご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願わくは、私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが我ら一人一人の上に今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。